しまなみ風景遺産789夏の学校委員会。
かわいたリズム弾む先を確かな足でたどりながら、僕は僕だけのリズムを刻みながら、風の向くまま誰に
生まれくる子供たちにどんな風景を残せるでしょうか。一見すると見えにくい失われつつあるしまなみ風景遺産の価値を皆さんと一緒に未来に引き継いでいきたいと思っています。しまなみ風景遺産789。この番組ではしまなみ風景遺産をめぐる、しまなみ風景遺産を守る、しまなみ風景遺産を伝える、この3つの視点からお伝えしていきます。
この坂を登ったならすぐにもう君と二人さ、アホかはもう何もいらないよ、僕をほっといてくれ。
今回はしまなみを食べるというテーマで博多島について放送します。博多に限らず塩魚が盛んなしまなみ地域なんですけども、まあ、今回は特に塩の名のつく食べ物と、あと風景遺産を探してきました。でまず博多島なんですけども、博多島はしまなみ海道に乗って大島の次の島で、まあ、今治側のから見ると2番目の島ですね。でこの博多島は、20平方キロぐらいでして、しまなみ海道の中でこのインターチェンジがある島の中では一番小さいです。で地図で見てみますと、南に大島、西に大三島、北に生口島と大きな島に囲まれていることがわかります。今回はこの博多島に、まあ、大学の講義の一環として僕たち以外に大学の2回生を数名連れ立って行ってきました。で取材に行った日は、秋晴れというんでしょうか、こう雲一つなかったですね。長尾さん、
あ、そうですね、結構寒くなり始めた頃だったんで着込んで行ったんですけど、急に終わり、まあ、この日は本当に気持ちが良かったですね。
そうですね、僕たちは松山から今治まで行って、その後しまなみ海道に乗って博多島に到着しました。でまず最初に博多島に行ったのですけども、まあ、そこでちょっと、博多 SC パークという、まあ、道の駅のような施設に行ったんですけど、そこで、バックパッカーをされている方にちょっと出会いまして、まずちょっとその方を今回ラジオの方にゲスト出演ということで、来てもらいました。ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。拾われた黒川と申します。かれこれ私が旅を始めたのが 7,8 年ぐらい前、考えてみると四国がきっかけだったんですね。結構ね。
そうですか。
はい、そうですね、それまでもちょこちょこ旅行はしてたんですけれども、本格的になんていうか社会の道から外れ始めたのは自転車で埼玉から四国まで来て、それで四国の一番のところにね、一番札所のところに自転車を知り合った人のところに預けて、それで歩き始めたんですね。まあ6月梅雨時だったんですけど、はい、それでぐるっと歩いてお遍路さんを一周しまして、そこからまあ高野山があそこ一応最後なんで高野山にも行ったんですね。それでまあ自転車預けっぱなしのまま半年ほど迷惑なことにそれからまあ社会不適格者の烙印を押され続けて早7、8年
あ、そう
はい。
で今回しまなみは何回目なんですか。
今回は前回自転車で一応報告と、今回は徒歩で。
どうですよ、しまなみの魅力って感じるものありますか。
やっぱり海の綺麗さと、あと展望の良さと、はい、やっぱり歩いてなんていうか本州と四国を渡れるっていうところになんか魅力を感じますよね。
あ、そうなんですか。なんか他の場所も結構行かれたりするんですか、四国以外にも。
そうですね、まあ、前回、まあ、京都にしばらくいて、京都を出てから4ヶ月ほど経つんですけれども、まあ、いろいろ行ってます。富士山の方に行って、東は富士山で西は長崎の方まで。
どうですか、今回は、博多島引っ張って今治まで来てもらいましたけど、その後の予定とか決まってますか。
はい、ヒッチハイクで大ボケ小ボケの方に、
おお、そうなんです
か、山を見に行きたいと思ってます。
ぜひ頑張ってください。
はい、あ、もう、はい、頑張らないが座右の銘です。ゆるく
ゆるく、はい、じゃあまあ確実にと。
はい、ありがとうございます。
じゃあこのこの番組のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まず その博多 SC パークっていうところにまず行ったんですけども、まあ、これちょうど行ったのが11月3日文化の日ということで、まあ、この島の文化祭がちょうど行われてまして、まあ、屋台が多く出たり体育センターでは展示したりと なんかお祭りムードで家族連れの方がたくさんいらっしゃってましたね。で その中でまあ、いろいろ食べたりしたんですけど、僕はなんか焼き鳥とか食べてたんですけど、長尾さんなんかアイスクリーム食べてましたね。早速ですけど、
名物の塩シャーベット。
あ、塩シャーベットですか。これただの塩じゃないですよね。
そう、やっぱり博多の塩なんでね。
あ、そうですか。僕はちょっとボンタンシャーベットにちょっと行ってしまったんですけど、博多の塩どうでした。
やっぱ主張が違いますよね。
そうですか。
博多の塩ですから。
あ、そうですか。いや、これもう早速しまなみを食べるというテーマで、まあよかったと。で、まあ、ここには博多ビーチという砂浜がありまして、まあここからは博多大島大橋が近くに見ることができます。地元の方に聞いたんですけども、夏には海水浴でにぎわっているとのことです。で、地元の方が言うには、ここから見る夕日がとても綺麗だと、二見にも負けないと言ってますけども、はい、ここから、まあ地元の方に教えてもらいました。鶏小島、北浦八幡宮で三和っていうところで食事をしまして、平木山、骨折瀬戸と回っていきました。まず鶏小島の見えるビュースポット、鶏小島キャンプ場というところへ行ってきました。鶏小島は、まあ、本当に小さい島で、でも島というよりはほとんど岩なんですけども、その2つ島が浮いてまして、とか水面に顔を出してるんですけど、ここで大きい方の島に白い灯台がちょこんと乗ってるという可愛らしい感じの場所です。で、ここで、元旦に鶏の声が聞こえれば幸運に恵まれるという伝説があるそうです。で、このキャンプ場なんですけども、下に降りれるようになっていまして、まあ、僕たち降りてみたんですけども、まあ、そこにはこう綺麗な砂浜がありまして、まあ、ゴミも全く落ちなくて、砂もきめ細やくて、で周りは崖に囲まれてという、とても綺麗でプライベートビーチという感じがありました。で、ここからも博多大島大橋が見え、また島々も見えて、人もいないし、この本当に良い場所でした。で、次に行きましたのが北浦八幡神社です。ここはまず入り口なんですけども、まあ、見た目が亀の形をした自然石があります。これが縁結びの亀らしい。
縁結びの亀
って書いてましたね。はい。で、そこを石段を上がっていくんですけども、石段を上がっていくと、これまたさっきのビーチと負けず劣らず、綺麗にこう掃き清められてまして、本当に清潔感のあるところでしたね。
はい、島全体なんかゴミがすごい少なかったですね。
なんかそういう印象がありますよね。はい、で、ここの宮司さんが大変歴史にお詳しいと聞いて、会えたらいいなと思っていたんですけども、まあ、残念ながらお会いすることができませんでした。で、ここでちょうどお昼を迎えまして、三和というところでお食事をしました。ここはご存知の方も多いかもしれませんが、この名物塩ラーメンですね。ただ本当そこらの塩じゃないと。そ
う、博多のですから。
そうですね、博多の塩ラーメンですね。ここでコクうまラーメンを食べたんですけども、まあ、本当に美味しいラーメンを食べましたね。
黒川さん食べたことあるんですか。
いや、ないですね。
今回しまなみを食べるっていうテーマでやってるんですけども、しまなみでなんか美味しいもの食べたとかありますか。
ないかもしれないですね。
あれ
正直あんまり外食とかしないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、もっぱら自炊で。
自炊。え、外歩いてるのに自炊なんですか。
あ、いや、もうストーブ、コンロも持ち歩いてますから、ね。おお、まあ、言ったらバッグの中にテントという名の家と、
はい、
ベッドルームというちゃうわ、寝袋という名のベッドルームと、
はい、
あとコンロという名のキッチンが。
じゃあ釣って焼いてとか。
昔やってましたね。
まあ、ここのさんまさんでお食事したんですけども、まあ、まあ本当美味しかったですね。で、ここでお腹を満たした後に行ったのが平木山というとこです。で、ここは、平木山公園という公園になっていまして、まあ、平木山という山の山頂に公園があります。 ここもなかなかいい場所でしたよね。で、ここからはなんと多々羅大橋、大三島大橋、博多大島大橋が一度に見えるという場所です。でこの公園なんですけども約1000本の桜が植えられていて、これも春はもう見事だそうです。で桜の花の間にしまなみ街道が見えるという、まあ、贅沢さがあると。でここにはまあ展望台が設置されているんですけども、その周りに何十台ものなんかお地蔵さんが並んでいましたよね。ちょっと驚きますよね。で帰って調べてみたらこうお地蔵さんではなくて三十三冠の石仏という名前が。その後行ったのが、最後なんですけども船折瀬戸。で地元の方の話ではこう流れが激しくてもう見た目がまるで滝のようになり、ゴーというゴーンでもう会話もままならぬというお話だったんですけども、まあ、この船折瀬戸の名前の由来は、まあ、航行中の船がこう激しい潮流で真っ二つに折れたということで由来しているそうです。で実際に行ってみたんですけども、まあ、ちょうど干潮から満潮に向かっている時期でして、まあ、しばらくこうぼーっとしていたらこう徐々に潮が速くなってきて、まあ、気づけば渦も巻き始めるというこうでしたね。
すごい。隣でおじいちゃんが釣りしてたんですけど、まあ、潮が速いからっつって地球ばっか釣ってました
すぐ引っかかってますあんま慣れてないんですかねでその後、まあ、確かにこう潮の流れでゴーという音はしたけど、まあ、会話ができないほどではなかったと、まあまあ、ちょっと小潮の日だったっていうのもあるんですけど、ね、大潮の日に行ったらもっとすごかったかもしれないっていうのはありますね。
オーナルキーボンのワンポイント。
船折瀬戸といいますと、しまなみ海道を代表する潮流スポットの一つであります。来島海峡も潮流で有名ですけど、この船折瀬戸もあの潮流の速さ、あるいは潮流の美しさで知られた場所です。でその中にですね、まあ、鶏小島という小さい、まあ、岩礁のような島があるんですけど、ここに鶏小島灯台があります。白い灯台なんですけどね。なんでここに灯台があるかというとですね、この船折瀬戸実はあの船舶のですね重要な航路になっています。で船舶といいましても、あの199艘トン型の小型の鉄鋼船が通る航路なんです。つまりはですね、潮の流れがこの船折瀬戸よりも早い福島海峡、あるいはたくさん交通量がある福島海峡を通るよりも、この船折瀬戸、幅狭いですけどね、ここを通った方が小型船にとってはあの最短距離で、燃料の、ね、消費量も少なくて、済むということで、かなり、そういう小型船舶の人らの、この島並海道を東西に海の道ですよ、抜ける際の道というふうに、なっております。また博多島のポイントといたしまして、やはりあの博多の潮に代表されるやはりかつての塩田ですね。塩田跡、博多島の北浦地区、あるいは古江、あるいは瀬戸浜地区、こちらにはかつてのね入山式塩田の跡というものが名残をとどめております。つまり入山式塩田というのは堤防でかかって囲った中に、まあ、くぼ地があって、そのくぼ地の部分にですね現在は海水が溜まって、水産関係のね養殖場となっています。こういった景色というものも今瀬戸内海から急速に、失われて、博多島が一番、よくそういった名残を留めている場所じゃないかというふうに思います。
はい、ここで、地元の方のインタビューを聞いてもらおうと思います。でちょうど博多 SC パークでお弁当を食べていた4人組のおじいちゃんおばあちゃん、この方たちのインタビューをお聞きください。
こんにちは、どちらの方にお住まいですか？
北浦ですか。
結構住まれて長いんですか？
住まれて生まれてから北浦で育って、北浦で生活しようんだけどね。
何年ぐらいですか？
75歳だけど75年いうことだけど。
この周辺の景色とかって昔とちょっと変わってるんですかね？
景色は
道路変わっとる。ここら全部右あってね、
道路がよくできたけどね。子供の頃にあれだった北浦だったらね、この八幡さんの前の道路、広い道路じゃ どこまで行く大きな道路なかろうが思えたけど、今頃狭くなってしもうたけんね、一般の道路が広なったけん。
ここらは綺麗だろう、海水浴場も。
はい。
ねえ、ここら。
ここの海水浴場もこう自然のように見せとるけど、これは作ったもんやけんね。
そこまでが海じゃったんですよ。
はい、その道路がある辺まで。
うんうん、あそこまでがあれが道路だけんね。
ここはもう全部海よね。
この辺はもう海。海遠浅のね、こういう形 の, この砂浜があったんだけどね、うん、けどやっぱり冬分のあたりで北西の風が吹くと寒くてね、ここらは、うん、波が打ち上げて、あの自転車でこう走るときにびしょ濡れになるようになったけど、今簡単、お待たせしてから
今なんか静かな、
うん、静かな言って、風がいくら吹いてもあの民家へ潮が飛んでくるようなこう心配はないなったよね、うん、
ここまで海あったからね。今あのパラペットなあそこの
ところ、ね、その向こうの方に農協があってね。
うん、そうそうそう。
農協の下にみかん積んだり芋積んだりする船つけてやれる時代はもう。
ここ
は
皆海だったね。うん、島がまあぐるっと変わってきたわね。うん、
まあ一番変わったのがこの辺とアローズじゃな。
うん、
ね、うん、島でもここが一番
開けた、あの変わったわの、
うん、へ、橋がかかったおかげで道路ができたでしょ。
やっぱ人はいっぱい来るんですか。
来るって、うん、ここへはそんなに降りてこんけど、
は
あ、リゾートこれだけの金かけとんねんけど、だいぶ降りてきてあれしてくれやけど、そうそういうかあのね
そんなに、
うん、
花火の時がすごいんじゃない。
でも結構いろんな島行きましたけど、僕は博多島のあの船降り瀬戸が一番すごいと思います。
わしらもそう思うね、ここらの島とかの、
あそこらのおいでもね、温泉でもあったらね。
はい、アローズ瀬戸って言ってましたけど、これは何のことですかね。
なんかこのアローズっていうのは地名らしくて、あるっていう、あるなしのあるっていう字に港の津、
はい、
あの三重県の津市の津、
はい、
って書いてアローズって読むらしいですね。で、はい、場所的には船折れ瀬戸のことらしいですよ。
あ、そうなんですね。地元の呼び方ですね。今回冒頭でもお伝えしましたが、愛媛大学の2回生が地域づくりをテーマにした講義で、まあ、一緒に取材に行ってくれました。で、まあ、彼らの博多島を回った率直な感想を聞いてもらいます。
こんにちは。
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 自己紹介の方をお願いします。愛媛大学2回生環境建設工学科の鈴木和之です。鈴木くん、出身地は？
出身は大阪です。でもう一人今来てもらってるんですが、自己紹介の方をお願いします。
鈴木くんと同じで愛媛大学環境建設校2回生の碇山達也です。
碇山くん、出身地の方は？
福岡県です。
今回、まあ、あの博多島に、まあ、いた人、まあ、観光に訪れてた人も来てると思うんですけど、まあ、そういう人に結構インタビュー話も伺ったみたいなんですけど、まあ、印象になんか残った人とかいましたかね。
一番印象に残ってたのが、あのちょうどあの博多島で文化祭をやったんですよ。その時にあの赤い羽募金をしていたおばちゃんたちがいて、はい、その時のおばちゃんに聞いたらすごい丁寧にいろいろ教えてくれて、僕が聞いてる以上にもいろいろとフレンドリーな感じで喋ってくれて、はい、綺麗な場所とかどういうところがいいんですかとか、あとそれにドーナツとコーヒーまで出してもらってゆっくり喋らせてもらいました。はい、そうですね、ものすごい優しかったですね。はい、
まちづくりプランを作成してもらうということで、まあ、その授業の一環で、まあ、今回は博多島に訪れたんですけど、じゃあ実際行ってみて、まあ、どう思って、じゃあどんなプランを作ったら、まあ、博多島にとってはいい風になるんじゃないかということを考えましたか。
博多島は通過点の人が多いので、サイクリングなどの自転車の人とかよく寄ってるらしいんですけど、それではなくて車を乗ってる人とかも寄っていけるように、なんかお土産屋さんとか、なんか塩を使ったものをもっと売り出すとか、そういうことをしたら観光客が、車の方の車で来られている方の観光客の方もどんどん寄ってくれるんではないかなと思いました。
あ、なるほど。まあ、自転車などを生かして、まあ、イベントであったり、まあ、地元の特産品を生かした、まあ、お土産とか、まあ、例えば施設であったりっていうのを作っていってっていう感じです。
なるほど。
じゃあ今回どうもお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これ単位が出るように頑張ってほしいです ね、 ですね。ぜひ地域おこしというんですかね、いい案が出るといいですけどね。はい、
バックパッカーの黒川さん、はい、今回博多島でお会いしたんですけど、はい、博多島の印象とかどうでした？
正直言ってね、博多島は全然しまなみ海道から外れてないんですね。つい怠け心が出て橋から橋が近いもんですぐ行ってしまいましたね。それであんまり印象がないんですけれども、まあ、話聞いてたらすごいこの開山公園とか桜の時期にはぜひ行ってみたいと思うところです ね、 ですね。あとやっぱりまあビーチはすごい綺麗ですよね。まあ、夏場なんかは私は8月に自転車で通った時はまあ常に私は水着で自転車を漕いでいたんでまあ暑くなったら飛び込むで、ここにも実際飛び込みましたし、まあ、飛び込んでまあギター弾いて、まあ、観衆のちょっとね、視線を集めつつまあこんなところになんでホームレスがいるんだとそんな感じでしたけど、まあでもまあその4キロの間でもやっぱり楽しめましたけれども、
やっぱり博多島いろんな人に寄ってもらえるような地域にできたらっていう感じですかね。
そうですね、やっぱりこの島並海道のルートの取り方がすごい短いんでね、なんかやっぱりそこのルートを外れて行きたくなるようなものがあるっていうのと、それをアピールするっていうことが大切でしょうけど、
はい、ありがとうございます。
はい、今回僕たちが見つけた風景遺産は、鶏小島の見えるビーチ、あと北浦八幡の境内で、開山の眺望と船織瀬戸の潮流、この4つでいいでしょうか。番組で見つけました、風景遺産の情報は、ま、ホームページにアップします。でこの番組では、しまなみの風景遺産を募集しています。皆様の好きな風景の場所や、ま、どういったところが好きなのか、そこでの思い出などがありましたら、ぜひメールやファックスでお知らせください。しまなみ風景遺産の枠は、しまなみ風景遺産789というように789個ありますので、風景遺産探しにぜひご協力ください。で、メールアドレスなんですけども、長枠お願いします。
fmbari@dokidoki.me.jp、fmbari@dokidoki.me.jp です。
はい、ファックス番号は
0898330789です。
はい、その他にもお便り、お手紙の方でも募集しております。郵便番号 794-0015 今治市時和町2丁目 2-1、宛先はしまなみ風景遺産789係までよろしくお願いします。はい、来週は、神の島、大三島を紹介します。ぜひお聞きください。
大鳴るケイボンのワンポイント、
博多島にはですね、キャンプをする方におすすめのスポットがあります。 博多島といっても実際のところを言うとですね、大島と博多島の間にある、つまりは博多大島大橋の橋桁になっている無人島道ヶ島という島なんですね。まあ、かつての行政区で言うとここは宮久保町になるんですけども、ここはですね、歩行者と自転車通行者がこの道ヶ島に、降りることができます。で、降りたらそこにはですね、まあ、芝生が広がってて、トイレあり、水道施設ありということで、そこへ降り立ってテントを張れば無人島で一人島を満喫することができる。で、この向かいに、その博多 SC もあるし、でなおかつ夕日が美しく見えるスポットということで、独り占めしたい方にはおすすめスポットであります。
いや、ぜひあのお金のないバックパッカーとしてはね、無料のキャンプサイトで、しかも夕日がいいっていうのは、しかも施設が整ってるっていうのは素晴らしいですね。もうぜひ次回はもう泊まって、むしろ1ヶ月ぐらい住みたい。